おばあさんがハエを飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー。
毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋ベンの音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋ベン音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りしますベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、ありがとうございます。体調どうですか？
体調バッチリです、
今日はちょっと緊張してんね。
緊張じゃないです、もう感動の心が溢れそうで、もう。
はい、今日はあのゲストを迎えてます、はい、これからね、いろいろお話を伺うんですが、表現教育科の大沢愛さんなんですが、去年一緒に川越で、お芝居を手伝ってもらったんだけども、はい、その時に作った曲を、まず聴いてもらいたいと思います、はい、もしもの扉。はい、もしもの扉の曲でして、変な歌なんだけどもね。あの今日ゲストです、表現教育科大沢愛さんです。
よろしくお願いします。よう
こそ。こんにちは、
いいね、大沢愛さん、ほら
本当ですよ。私の師匠なんですよ、
表現教育の。もう本当にお師匠さんで、先生でね、
はい、
緊張してる。
もう私幸せです、ベンさんと愛さんに挟まれてこんな位置でお話しさせていただける。だんだん
上手な、結構ね、上手なんですよ。
いやいやいや、本心ですよ。もう心から溢れる本心です。
あの去年ね、はい、これも偶然なんだけど、去年6月の9日にね、川越で、川越の子供たちと一緒にお芝居を作ったんだけど、はい、その時に、1年前、半年ぐらい前からかな、
う
ん、ずっと、ワークショップで来て、
そうですね、
指導で来ていただいて、
一緒に作らせていただいて、
それも、大沢愛さん、うちから頼んだんじゃなくて、川越の、新川越の親子劇場のお母さんたちが、はい、ぜひ大沢さんに、うん、やっていただきたいって、ね、指導してもらいたいって言ってきたのよ、はい、うん、で、うん、俺もあんまりよく分かんなかったんだよ、はい、大沢さんって。そしたらお世話になった東村山の親子劇場か、
うんうん、
の、はい、お母さんの娘さん、お母さんの娘さんって何なんだよ、はい、
東村山子供劇場の、
はい、大沢ゆりさんの娘さんだって聞いて、
はい、
で子供の頃僕のコンサート聞いたことがあるという。
そうです、そうです。
いや、なんかこうすごいね、偶然っていうか、
は
い、
ね、そうですよ ね、
驚きましたね。はい、愛さんのまずプロフィールを、サイアンから言っていただお願いします。
はい、ご紹介します。大沢愛さんは NPO 法人表現教育研究所の代表でいらっしゃいます。 2000年から表現教育のファシリテーターとして活動。子どもたちの自己表現の場を作ることや、その体験を通して子ども自身が自分自身の足で立ち、主体的に生きていくことを願って活動していらっしゃいます。地元東京都、東村山市では今年13年目を迎える子ども演劇プロジェクトの総合監修をされているほか、はい、これ
だ行きましたよ、ベンさん、
ありがとうございます、ベイビーシアターの創作上演及び普及促進にも力を入れていらっしゃいます、
ね、本当にあの、子ども、あの大沢愛さんの、はい、そのワークショップの子どもたちの関わり方を見てたら、やっぱりすごいなと思ったのは、やっぱすごくこう絶対子どもたちを否定しない、
うーん、
で否定しないのは誰でもまあ頑張ればできるんだけども、うん、楽しんでんだよ、ですっごいさ笑顔がいいんだよ、みんな、ね、だから子どもたちが自然とこうなんかこう、うん、
つられてね、
つられてね、
笑っちゃったりつられて引き出されちゃいますよね。
それがやっぱりすごくあの、はい、びっくり感動したんだけどもね。その
あ
たり何なんですか、その、
え、
何なんですかったら変なんだけど楽しんでたじゃん、すごく。
まあそうですよね。
ああいう世代ってあんまりやったことないって言ったっけ、ワークショップを、あの世代。
いや、子供たちとは、うん、あのやってきてますけど、
やってんだか、
川越の場合はものすごい異年齢集団だったんですよね。
そうだよね。
一番小さい子が4歳、
はい、そうですね、
3歳、
はい、
3歳、4歳ぐらいから中学生までいましたよね、うんうんうん、だからここまでの年齢幅で、一つのものを一緒に作るっていうのは、うん、ちょっと経験がなかったので一体どうなることやらって感じでしたけど、
ちゃんとやってたよね。
まあ楽しかったですよね、思いのほか。
そうなんだよね。で、あの、面白いんだけども、あそこの川越市の霞屋関という、あそこの地域の子供たちが集まってたから、みんな顔見知りで、もうできてたんだよね、人間関係がね。
う
ん、だから、それがやっぱり、あの、やりやすかったかもわかんないね、
うん
うんうん。でも、あの子たちを、まあ、いろんな子たちがいたけども、
う
ん、
そうだね、
そういう子たちをちゃんとこう、子供たちの、捕まえてだね、心、
はいはい、
それはね感動したんだ、すごくいいなと思って、
なんかこう大人との信頼関係みたいなのを、
うん、
でもあの子たちは持ってたよね、うん、あの地域で、うん、あそこの集会所で、うん、スタッフをね、うん、その去年やってくれた大人たちを中心に、
うん、
やっぱりこう信頼できる大人との関わりが日頃何らかの形でこうある、
うんうん、
っていう感じがすごくしたし、
うん、
まあでも私も基本的には自分が面白くならない限り、
うんとね、
そうですね、
ものは作れないっていうかね、
そうだよね、
そうそう
でも楽しんでたじゃん、ま
あ、それはそうですよ、
だってね、色とりどりのお子さんと親御さんたちがそこにいらっしゃる時点で面白いので、
うん、
ね、そんな感じですよね。
あのほら一番あのびっくりしたんじゃないけども、ほら6年生、小学校6年生の女の子かな、
うん、
がほらもうちょっといろいろお芝居するのはちょっともうやらないって言った時に、
やめようかどうしよう
か、やめようかなって時にちょっと話してくれたじゃん、
う
ん、
そうです、
そうだね、
ねえ、ああいうの見て別に一緒にやろうよとか言ったわけじゃないでしょ、
うん、あの自分で決めるっていうことがやっぱ大事なんじゃないかなと思ったんですよね、
うんうんうん、
だからどうするってどうすんのって言ったら、うん、行かないやんなくてって言うから、うん、本当って言ってそっか残念だなとかいう話はしたけど、
うん、
でも、うん、とやらないならやらなくていいと、無理やりやる場所じゃないから、
うん、
だけど今まで一緒にね作ってきた仲間がいるんだから、自分であの私今回はやらないって言いなよって、それ自分で言った方がいいと思うよっていう話をして、
うん、なるほど、
したらって言うから、そう私が言ったらおかしいでしょって言って、
うんうん、
いう話をあの時朝したんですよね。で始まる時間になったらやるっていうか
心の中で何かが起こりましたね、
起きたんだよね、
彼女の中
化学反応したのかね結局さ、子供ってそういうものなんだろうなと思うの、
うん、
でそれが 大河やろうよって言わないで、うんうん、どうするっていうのが、うん、それがね、あの前あのゲストで井上咲子さんっていう、うんうん、あの元保育士の人が来てくれて話したんで、やっぱりそこなんだよね、うん、子供たちにどうするっていう、うんうん、子供たちに決めさせる、うんうん、そうすると子供たちはそこでなんか、うん、変わってくんだよね。
そうですよね。愛さんはその子供の心の中とか言葉を、うんうん、そこをあの自然な流れできちんと拾いながら、拾いっていうか自分が対面して、うん、自分とその子っていう感じで向き合いながら、うん、そこを必ず大事にしますよね。なんかその先のことを先には持ってきたりはしない。
ね。ね、それはやっぱり学んできたの？
学んできたのかな。
学校で学んだりとか
して。学校で学んだことではない。かもしれないですよね。
なんか
自分の感想かもしれないね。自分の体験とか、自分がなんか育てられた価値観とか、そういうことが多分私の中にも溜まっていってるんですし、
一般的にはさ、やっぱりこうしようよこうしようよって言いたくなっちゃうじゃん。それを
言うこともありますよ。こうしようよって、あの、うん、面白いなって思ったことをやっぱり提案する子供に、うんうんうん、私面白いと思うけど、どう、どう、
却下されることもありますね。子供に、
しないのみたいなことも、
東村山の親劇場の中でもやっぱりそういうのあるんでしょ。
あ、子供演劇プロジェクト、子供
たち演劇プロジェクトか、
はいはいは
い、いや、あの、まあ、0歳 の、 あの去年ね、あの愛さんの、うん、お芝居で風の歌ってのをね、
はい、
あの北方、
はいはい、
福島県北方市の、うんうん、北方21世紀シアターか、
はい、
そこで、あの見させてもらったんだ、
はい、
あの時サーヤいなかった
ね。いました、会場スタッフで。
あ、いたっけ。
いました、いましたよ、喋りましたよ。
あれやだよ。でね、
いろんなところにいるからね。
あ、そっか。
そうです、
ね、俺愛さん一人でやってるのかと思ってすげえ感動したんだけどさ。
基本一人なんですよ。
基本一人だったよね。
はいはい、
でそれは例えばほら、パソコン後ろへ回ってパソコン操作したりとかさ、うん、全部自分でやってたでしょ、一人で。
あ、照明とかね。
照明とか、
はいはい、
いやー、よくやるなと思って感動したんだ。で、まあそれは中身がすごく良かったんだよね。
ありがとうございます。
ああいう発想で、あのね、話はちょっと違うんだけども、はい、0歳からでしょ、
うん、0
歳から2歳
?0 歳からそうですね、2歳。
小さな子供たちに届ける遊ぶ時間と見る時間っていうのを書いてあるんだけども、うんうん、風の歌っていう作品で、はい、15分か20分ぐらいなんですか。
そう、15分遊ぶ時間があって、20分ぐらい見る時間があ
って。見る時間があるのか。あ、はい、それでこの遊ぶ時間と見る時間。
全部で35分
ぐらい。あ、35分か。
はい
はい、この間、撮りためてたビデオがあって、うん、NHK でやったのがね、3本ぐらいね、人類 の、 あの歴史みたいのをやってたの、
うん、
でその中でね、0歳の女の子が、うん、あの人形劇みたいのがあって、
うん、
で中に誰か真ん中にウサちゃんがいて、
うん、
右と左にウサちゃんがいて、
うん、
片っぽのウサちゃんはその子をいじめるの、ポンポンって叩いたり、
うんうん、
で片っぽのウサちゃんはそれを助けようとするの、うんうんうん、こっちとこっち。そうするとね、うん、その0歳の子がね、うん、さあどっちの人形を、はいはいはいはい、ぬいぐるみ欲しいって言うと助けた方を取るの、
う
ん、
そうですね。
でそれが色分けしてて黄色と青だったんだ、
うん、
で黄色と青とひっくり返したの、
うん、
ひっくり返しても同じなんだって、
はいはい、
ちゃんと0歳の子が、うん、その助けた子をウサギちゃんを、うん、ウサちゃんを欲しがるんだって、
うん、善悪が分かるんですよね。
分かるんだよね。
分かるんだ、
うん、そんな話なんかない？で俺びっくりしたの、それ見て。
あ、いや、同じような多分もっと前の、うん、なんていうの、科学 研究の、うんうん、とでも同じようなそのリサーチの現場があって、
うんうん、
丸ちゃんと四角ちゃんとみたいな三角ちゃんがいて、丸ちゃんがこう坂を登ろうとする、
うんうん、
三角ちゃんがせっかく登ろうとするのを、うん、上から落とそうとする、四角ちゃんがこう丸ちゃんを押してあげるっていう映像を見る、
うん、
赤ちゃんがお母さんの膝の上で、うん、まあ、安心した空間でそれを見るっていうのがあって、
うん、
でその後目の前に丸、あの三角と四角がこう出てくるんですよね、
うん、
そう、必ず四角を取る、
うん、
こう入れ替えても四角を取るっていう、うん、同じですよね。
あの浅野重さんっていう、はい、キャンセイゲーの人が来てくれて前にこうで話したんだけども、はいはい、なんていうかな、その 子どもたちの脳の研究が今ものすごい進んでるって話をしてて、うんうん、でここ10年ぐらい、うん、そういう流れの中かな、
うんうん、
子どもたちの脳のどういうふうに育っていくかっていうのが、うん、あるんだろうなと思ったんだけどもね、
うんうん、
なんかその0歳の子が善悪の判断ができるっていうのは、うん、大人ができないのに今善悪の判断
そうですよね
俺子供たちから学ばなきゃいけないなと思って、
う
ん、
そうですよ ね,
ねこれね大事だと思って俺これ歌作るんだ、う
ん、善
悪の判断っていうか子供はできるんだぞ0歳がっていうね
本当ですね
あのそうですね
それやっぱりそういうことを信じてるからこの風の歌っていうのができた。
そうだと思います、まあ、あの私は本当に子どもたちの見る姿に圧倒されたし、うんうん、彼らの聞く力にやっぱりものすごいあのなんていうんですか、うん、この人たちは生まれて間もないくして、う
ん、この人たちなんだよね、
うん、
あのこの子たちじゃないんだよね小さな子たちっていうでしょ小さな人たち、
はい
はいはいね、それがやっぱりなんか基本的に違う、ね、あすごいなと思ったんだけど
まあ、なんていうか対等感みたいな感じですかね、
かね、
うんうん、でもそういうことで言ったら大人よりはるかにこう世界の本質を捉えるようなそういう力が生まれて間もないその赤ちゃんたちは持ってるなっていうのを本当に感じるんですよね、
うんうんうん、その子たちにとあの届けたいっていうのが風の歌、
う
ん、
そうですそうです
すごく良かったよ
ありがとうございます
あれみんな見るべきだと俺
見るべき
思うんだけど思うねさあや
そう思いますよ本当ですよなんかどっちにつけばいいのか
分かんない森田もいるんだけど事務所の森田もいるんだけど森田も見たんだ一緒にねすごく感動したよね、
はい、
よかったよねで川越でもぜひねあの店子供たちちっちゃな子たちにね見てもらいたいなっていう、うん、どんな思いで作ってるっていうのがある
まあ、さっき言ったようなやっぱりその目の前にこういう圧倒的な存在感でいるその子たちとの間になんか通う時間を作るっていうことももちろんそうだしでも一番最初の動機はそれこそ朝の、 あの重ねさんとかね、先輩たちが、作り始めた時代が20年近くもう前に15年以上前にあってちょうど私その頃自分の子育ての始まったばかりだったんですよね、うん、だから私自身がやっぱり子育てのスタートの時期にベイビーシアターと出会うっていう体験が、うん、をしてあの幸いだったなって思うんですけどそれも、うん、あのいつか自分もっていう一番最初の原点はそこにあるし、
うん、
あとはやっぱりこう日常的なその表現のワークショップを子どもたちとする中で、うん0歳の子が、まあ、あまりにもきちんと出会えるちゃんとこう心が通い合うみたいなことの確信が、うん、あの私も作ろうっていうところでしたね、うん、
ヨーロッパだとかそっちの方がかなり進んでるでしょあの小さな
人たちのですね、うん、うん、まず進んそうですねでも作り始められた時期はそんなには、うん、あの大きくは実は変わらないっていうことが、うん、あのだんだんね日本が、うん、今世紀2000年前後ぐらいに日本では作り始められた経緯があるんですけど、うん、
変な話なんだけど、うん、0歳っていうのは1歳とか2歳っていうのは少人数でしょ、
うん、
少人数だと20人、うん、30人でしょ
そうもう私の作品なんかは20人もいたらもうなんか10人ぐらいだとすごくこうねいい感じだよ ね
だからそれ営業としては非常にやっていけない、
ね、本当にやっていけないですよね
やっていけないよね
全く成立しないですよね
うん
そうなんですよ
そういうのは楽しいいやあの なんていうかなあの成立営業としては成立しないけどもやりがいのある世界だよね、うんだからやっぱなんか国から補助があったりとかあった、
ね、
ないとダメだよねそういうのはね、うんうん、で小さな子供前も話したんだけども井上咲子さんって人が来てで0歳から6歳までが大事なんだよって話をしてて、うん、そのためにやっぱり国はもっとそういうところで予算をどんどん出さないといけないかなと思ったりして、ちょっと一休みで歌を、うん、音楽を流したいなと思います、
はい
タンポポの歌が聞こえるっていうのを聞いてもらいたいと思います
耳を澄ます せて瞳を閉じて、ほらタンポポの歌が聞こえる。すべての子供に教えてあげたい、空の広さを、海の深さを、命の輝き教えてあげたい。野原に咲いた小さな花の耳を澄ませて、瞳を閉じて、ほらタンポポの歌が聞こえる。
交換会のお知らせです。皆さんのお家でいらないものはありませんか？来週の日曜日午前10時の1時間前に黄昏公民館にお集まりください。パンクした自転車のタイヤ、サイズ35センチの左足のゴム長靴、使い古しの雑巾、お金の入った財布、アリンコの涙、使っていない時間なども喜ばれます。皆様お越しください。
バビブベベンさんのくるくるサンデ
ー。子どもアナウンサーの千春ちゃん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。風の歌を見て、あの、なんていうかな、大沢愛さんが今ベビーシアタープロダクション、プロダクションじゃ
ない、プロジェクト。似てる。
プロジェクトをやって、はい、やっぱりあの、児童演劇。
はい。
児童演劇なんだっけ、正式名は。
あ、正式名ないんですよ。日本児童青少年演劇劇団協同組合。言えた。
長いね。10件目だね、まるで。
そうですね。
で、そういう中で、あの、前回も、ここに、F チャッピーのくるくるサンデーにも、はい、来ていただいたキャンセイゲの浅野重さんと、はい、ヒポポタームの長野睦美さんなんかも来てもらって、はい、いろんなお話を聞いたんだけども、一緒にこうやってあの勉強会じゃないけども、プロジェクトをやってらっしゃるっていうのを聞いて、でさ、この風の歌の演出なんかも楠木さんなんだよね。
そうなんです。
よく知ってるね、はいはい、楠木
さん、
つばめさん、
はい、
が作演出なんだもんね。で、ほら、衣装なんか美術なんかも大沢さんって、
あ、ヒポポタームの大沢さんです。
ねえ、
はい、
ご主人、ご主人って言ったら変だよね。お連れ、
うん、
パートナー、それから衣装っていうのもやっぱりこれも愛さんって、神愛さんって、
あ、それはあの地元の知人なんですけど、ああ、たまたま
あいつの愛ですけど、みんなこんな感じだね。でもやっぱりみんなの力でやっていく、
そうです
ね、っていうのは、あの、すごく羨ましいんだけども、俺一人でやってるから、うん、まあ事務所二人いるし、まあいろんな音楽デザートもらってるんだけども、羨ましいよ、こうやって勉強会して、
うん、やっぱり学びながら。ね、さっきのキャパシティの話じゃないですけど、このアーティストの単独活動ではどうにも届けきれないジャンルだと思っていて、その必要性や、うん、と地域で一緒に作る、地域の人たちと一緒にやるみたいなことを、うん、こう一つのこう運動なり社会のニーズとして、うん、起こしていかないと、うん、やっぱりこの切り開きようがないっていうところで、あのプロジェクトをあのみんなでやろうっていう形を作ってるんですよね。だから勉強したり情報交換も含めてですけど、
で風の塔を見て、この間去年ね、はい、見てやっぱり、ああ、ゼロ歳でやれるんだっていうのが、言われたりするんで、やってくださいって2、3回やったことあるのよ。 お母さんたちに向けてやるぐらいしかなんかないかなとって、お母さんが幸せになればいいかなと思いながら。
そうです、大事ですね。
そんなこと思いました。続きは来週また聞きたいと思います、はいはい。もっと深く聞きたいと思います。はい、それでは最後におしまいお願いします。
はい。それでは番組からの公演情報です。喜多方発21世紀シアターが福島県にて開催されます。本日ゲストの大沢愛さんも出演するベイビーミニシアターが8月4日。そして同じく8月4日の2時半には高橋弁コンサート、ハエを飲み込んだおばあさんの物語が開かれます。翌日8月5日は大沢愛さんが出演されます風の歌が行われます。お問い合わせは喜多方発21世紀シアター実行委員会。電話番号024124411までお願いいたします。
はい、はい、
続きまして高橋弁コンサート in 人参木のお知らせです。6月16日日曜日1時半開演、会場はギャラリーカフェ人参木、埼玉県川島町にて行われます。
古民家です。
素敵ですね、うん。お問い合わせ、お申し込みは、高橋弁音楽事務所まで。電話番号、049-225-7100 までお願いいたします。
はい、ありがとうございました。じゃあ、また来週の楽しみですね、
大沢さんに
いろいろ、もっと深いところを聞いてみたいと思います、はい。はい、どうもありがとうございました。今週はここまでです。また、来週お会いしましょう。ごきげんよう。
さようなら。